おはようございます。お乗りをありがとうございます。月曜日、火曜日と、軽井沢で行われました、フェロシップの、総会、無事と言いまして、いろいろありましたけれども、奇跡的に守られて、無事帰ってこれました。ようやく、フェロシップの理事の働きを、終えることを許されまして、少し軽くなりましたが、ちょっと牧会に専念するためにもっともっと軽くしたいと思ってますので、お祈りください。ただ若い先生方も、随分しっかりしてこられて、私も進学校の卒業生の中ではもうだんだんと古株の方になっていきまして、もう進学校に行くと、なんか、同窓生と会ってですね、昔に帰ってしまうんですけども、そうもしてはいられないということを、実感してきました。さて、今日は、新明記の19章を見てまいります。血を流す罪を除くためにと、ここに記しましたが、イスラエルに入るにあた、約束の地に入るとにあたって、逃れの町という、レビ人の24の町の中で6つ、だいたい等距離の間隔で、約束の地に、逃れの町が、定められるように、教えています。逃れの町、これは、血の復讐を、してしまうことがないように、正しく裁くことができるようにと神様が、定めた、場所です。痛ましい、事件が起こったことも、辛いことですけれども、その、痛みが連鎖して、そしてさらに大勢の人の命が奪われるようなことが、なってはならない。そのことを実現するために定められた、戒めです。今日はここから、共に見てまいります。では、19章の、1節から、そうですね、10節まで交互にお読みしたいと思いますのでお願いいたします。新明記第19章1節から10節。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地の国々を、あなたの神主が立ち滅ぼし、あなたがそれらを占領し、それらの町々や家々に住むようになったとき、あなたは距離を測定し、あなたの神主があなたに受け継がせる地域を三つに区分しなければならない。殺人者は誰でもそこに逃れることができる。例えば隣人と一緒に木を切り出そうと森に入り、木を切るために斧を手にして振り上げたところ、斧の頭が枝から抜けて隣人に当たり、その人が死んだ場合、その者はこれらの町の一つに逃れて生きることができる。 それゆえ私はあなたに命じて三つの町を取り分けよと言ったのである。すなわち私が今日あなたに命じるこのすべての命令をあなたが守り行い、あなたの神主を愛し、いつまでもその道を歩むなら、その時この三つの町にさらに三つの町を追加しなさい。天の父様、どうか私たちのうちにも平和を与え、また争いを正しく治める知恵をお与えくださいますように、こうしてあなたの祝福を明かしし、あなたを崇めることができるように導いてください。今日の御言葉の学びと祈りをあなたが覚えてくださいますように、そしてあなたのお言葉に生きる者へとさらに成長させてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ちょっと失礼いたします。よいしょ、はい。さて、今19章をお読みさせていただきました。一言で言えば、正しい裁きを受けられる場所を確保するという戒めです。レビ人の町が、合計24選ばれていくわけですけども、約束の地に入るまではもう皆一緒に集まっていて、そしてモーセが全てを責任持って民を導き、またそうは言っても男子だけで60万もいる民ですから、一人で裁くことはできず、長老たち千人の長、百人の長と民を治めるためのリーダーがそれぞれ立てられていました。しかし約束の地に入った場合、それぞれの相続地のそれぞれの、家族一族の割り当て地に分かれていきます。その中で、いろんな、事件も起こります。アラノを旅しているときは、あまり危険なことはなかったと思います。道具を持つ必要もなく、皆平等に、マナを、収穫して食べればよかったんです。しかし約束の地には、土木工事も始まりますし、森林を伐採する作業もあります。というわけできちんと用いないと命の危険を及ぼすような道具がたくさんあります。それが、正しく用いられてももしかして過失によって事故が起こる危険があります。またその中でトラブルが起こってですね、思わず相手を殺めてしまうという危険も起こりやすい状況になります。その中で ネビ人また祭司が各地に散っていて、民を治め、また裁く責任を負っていました。そのレビ人また祭司の町の中で三つ、またさらに三つ地域を区分して、等間隔で、殺人者が逃れていける逃れの町を定めました。具体的な名前がここに、テキストに記しましたけれども、ヨルダン川の、東側に、3つの町、ベツェル、ラモテ、ゴランと、ゴランって今でいうゴラン高原ですけども、さらに、約束の地、ヨルダンの西側に入っていって、これから定められていきます、シェケムと、ケデシュと、シェケムと、ヘブロン、これらの町が、逃れの町として、定められます。当時、殺人、また過失致死など、事件が起こってしまった場合、被害者の親族が、被害を受けた者の代わりに、相手を、撃って、復讐をするということに、なっていました。しかし、そのような、事件が故意に起こった場合は、そのものは血の責任を負わなければいけないんですけども、過失でただ作業をしようと、していただけでも、事故が起こってしまうということがあります。今私たちの時代でも、ありますよね。倒れてきたりとかぶつかったりというために、またちょっとの弾みで転落してしまったりということも起こり得ます。しかし故意ではない場合には、死刑にしてはいけなかった。しかし、愛する者を失った者たちの心は、収まりませんので、動機がどうであれ、責任を負わせるということが、起こっていました。神様は、故意でなく過失の場合には、その、加害者を撃ってはならないと定めておられましたが、それを実現するためにこの町に逃れてきたならば、正しい裁判を行って、確かに過失だと分かった場合は撃ってはならない、この町の者がその人を保護しなくてはいけないと定めたのです。十節をもう一度拝読いたします。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地で、咎のない者の血が流されることがなく、またあなたが血の責任を負うことのないようにするためである。咎のない者を撃ってしまったら、今度は撃った者がまた撃たれるということになります。こうして痛ましい争いになってしまうことがないように、 こうして平和を保つことができるようにと神様は配慮を持って定めてくださいました。しかしながら、逃れの町に逃れたからそれで大丈夫というわけではなく、きちんと裁きを行います。11節から14節をお読みいたします。しかしもしその人が自分の隣人を憎み、待ち伏せして襲いかかり、彼を撃って死なせ、これらの町の一つに逃れるようなことがあれば、彼の町の長老たちは人を使わして彼をそこから引き出し、血の復讐をする者の手に渡さなければならない。彼は死ななければならない。彼に憐れみをかけてはならない。咎のない者の血を流す罪をイスラエルから除き去りなさい。それはあなたのためになる。あなたの神主があなたに与えて所有させようとしておられる地、すなわちあなたの受け継ぐ相続地で、あなたは先代の人々が定めた隣人との地境を移してはならない。このように教えられています。故意の殺人が起こった場合には裁かれなくてはいけないと。実はこのあと吉和期に入って、民が約束の地を攻め取って、それぞれの相続地に住み着きます。ヨシアも召された後、しばらくは民は主の戒めを守って平和に過ごしていましたけれども、神様が禁じておられた偶像礼拝を、また偶像礼拝する者との交わりを故意でと言いますか、主を捨てて、イスラエルを行うようになります。獅子の時代は神の前に良いことではなく、自分の目に良いことをそれぞれが行ったために神様の祝福を失い、互いに平和を保つことができなくなり、そして神様は裁きとして周辺の様々な民にイスラエルを支配させる。そして民が叫び求めると主は獅子、裁きつかさを起こしてイスラエルを救うということが繰り返されました。四季の最後の記されている事件は、イスラエルの内戦状態になったことが記されています。一人のレビ人が自分のそばめを連れ戻しに行った先、そこはベニヤ民族の地なんですけども、横島な者たちがなんとその主人の方をですね、いたぶろうとして宿を貸した家に迫っていきました。その主人も主人なんですけども、代わりにと言って取り戻しに来たそばめをあてがってしまいました。すると、集まってきた者は彼女に乱暴を働き、朝になってみると彼女は死んでいていました。で、このようなことがあっていいだろうかと、そういうわけでイスラエル全土に彼女の肉を切り分けて送って訴えをしました。その町の周りに各部族から 戦える者たちが集まってきて、このような非道を行った犯人を差し出しなさいと要求しました。しかしベニヤ民族は渡さないと、この犯人をかくまって戦いを挑みます。こうして戦争になってしまったのです。そのために大勢の者が命を落としてしまいました。小さな問題でもきちんと裁かないと、それが憎しみを生む連鎖になって広がり、そしてついには戦争になってしまうことになります。第一次世界大戦の発端も一人の王子が殺されたことから始まったと思います。殺人事件にまで至らなかったとしても、いろんなトラブルを正しく公平に裁かないと分裂が起こってしまい、対立が起こってしまう危険があります。謙遜に死を恐れて正しく裁くように、サタンは平気でというか、もう意図的に私たちにトラブルを起こし、また分裂を起こさせ、そして互いに争って自滅するようにと働きます。そのような災いの種を私たちの家庭に、地域に、また教会に、まかれたとしても、それが正しく裁かれて互いに良かったと神様を崇めるようにしたいのです。14節に、相続地で先祖の時代に定められた地境を移してはならないって、これは土地の利権のトラブルですね。境界線が曖昧になってしまうことがあります。それでいつの間にか自分の土地が狭くなってしまっている。抗議しても受け入れてもらえないとなると軽装になりますよね。そのようなトラブルが起こらないように、今しっかりと登記したり、きちんと印を置いて勝手に移さないようにとしていますけれども、それがあやふやなところでは争いが起こります。強いものが勝ちというふうにしてしまうと平和が崩れてしまいます。ですから神様はマリア手帳を与えるときに、神様が与えてくださったんだと、それをはっきりと告げて移してはならないとしました。今の時代もどうでしょうか。ここは私のものということで争いが起こっており、今は利権が絡んでいるのは海の方がさらに重要なので、交通によってですね、漁業だけでなく海上交通を仕切ることができて、そこの利権、また海洋資源の問題など今は出てきているでしょうか。それで地境を移して、みんなで公平に使えるものを自分のものに独り占めしようという火種がありますよね。先の戦争でもう地境を移さないように それが戦争の種になるからって決めたはずなんですけども、また再燃しそうな状況です。私たちは正しく守られるように祈っていきましょう。そして15節から18節まで、そこも拝読いたします。いかなる咎でもいかなる罪でも、すべての人が犯した罪過は一人の証人によって立証されてはならない。二人の証人の証言または三人の証人の証言によってそのことは立証されなければならない。悪意のある証人が立ってある人に不正な証言をする場合には言い争うこの二人の者は主の前に、その時の祭司たちと裁き人たちの前に立たなければならない。裁き人たちはよく調べた上で、もしその証人が偽りの証人であり、自分の同胞についての偽りの証言をしたのであれば、あなた方は彼がその同胞にしようと企んでいた通りに彼に対して行い、あなた方の中からその悪いものを除き去りなさい。他の人々も聞いて恐れ、再びこのような悪事をあなたのうちで行うことはないであろう。憐れみをかけてはならない。命には命を、目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を、こう命じられています。公正な裁きを行うためには複数の証人によって事実関係を正す必要があります。証言が一致しない場合には裁きつかさ、行政を預かっている者がよく調べて、そしてこの対立したのは一方が、あるいは双方とも偽りの証言をしていたということが分かったら、彼らが企んでいるそのことの害を彼ら自身に与えるようにと告げました。ですから人を殺めた時の事件などについては、殺人を犯した罪を相手に不当に負わせようとしたというわけですから、その罪を偽証した者も受けなくてはならないと告げられているのです。証人には人の人生を左右する責任がありますので、神の前に正しく明かす必要が求められます。なかなか重たい働きですけども、誠実に答えていきたいと思います。そしてこそ事件が起こらないように、またそのような偽りがはびこらないようになることができます。これは社会にとっても平和で繁栄するためにとても大切なことです。もし言った通りでないことが当たり前になってしまったらですね、もう何を信じていいか分かりませんから、みんな不安ですし、そういうことで、社会は混乱していきます。裁きは遠慮してはいけないと、かわいそうだからという部分もちろん配慮しなければいけませんけども、だからおめこぼししてはいけないことまでおめこぼししてはいけないのです。特に裕福な者や 権威ある家の者たちは、それがない弱く乏しい方に比べて優遇されてしまう嫌いがあります。権力者だからとか、お金持ちの者だから、家の者だからとか、お世話になった者だからといって裁きを曲げてはいけないのです。さて、21節最後の言葉は、当時行われていました動体復讐法の戒めです。動体復讐法というのは、目には目を、歯には歯をというふうに教えられていまして、損害を与えた分を、それ以上の害をもって復讐してはならないというスタメです。一つやられたら倍に返すということになりがちな人の心ですけども、同等以上のことを復讐にしてはいけないという過剰な復讐を避けるための戒めであることを覚えてください。害を与えた者に憐れみをかけてはいけないのと同時に、過剰に相手を、被害を与えた者を打ってはいけないということが戒められていました。よく目には目を、歯には歯をという言葉座がですね、何倍にも返していいというふうに勘違いされがちですけども、それ以上してはいけないという戒めであることを覚えていてください。罪が入ってきた時にですね、過剰な復讐は早速始まってしまったんです。創世記の4章あたりにもう出ていますね。4章の23節24節、レメクは妻たちに言った。アダとツラよ、私の声を聞け。レメクの妻たちを、私の言うことに耳を傾けよ。私は一人の男を私が受ける傷のために殺す。一人の子供を私が受ける打ち傷のために。カインに七倍の復讐があるなら、レメク、これ自分のことですね、レメクには77倍と。倍以上、7倍にして返すと。また、傷に対して命をというふうに、この支配者は、横暴を振るい、周りを恐れさせました。イエス様はどう教えられたでしょうか。兄弟たちが私に罪を犯したときに、何回まで許すべきでしょうかと。イエス様は、2、3回だと言った弟子たちに、7の70倍許しなさいと教えられました。神様はご自分の血を流して私たちに許しを与えてくださいました。もちろん正しく裁く必要はありますけども、人として許すことにおいては、 主が許してくださったように許す、そのことを私たちはこの旧約の律法を超えて覚えていましょう。お祈りいたします。天の父様、今日裁きについて見てきました。平和を保つ中で裁きは必要です。どうかそのために私たちは正しい裁きを求めて、主の前に持ち出し、特に過激に復讐してしまう思いを制することができるように、こうして平和を築いていけますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。